羊のラジオアートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井紫陽です。いや、先週暑い日が続いておりましたが、今週末には台風が来そうということで、皆様体調の方はいかがでしょうかね。ムシムシして暑かったりしていますが、私が工房としているところは実はクーラーがなくてですね、扇風機で風を送りながらろくろをして作品を作るという毎日我慢大会のような日々が続いておりました。皆様も熱中症にはお気をつけてお過ごしいただきたい、そして台風に備えてお過ごしいただきたいと思います。まずは先週の配信で月刊名古屋という東海地方東海3県のことを紹介する文化系の雑誌に取り上げていただいたものの、私の手元にはまだ届いていませんというお話をしましたが、配信される前日ですね、収録した翌日といいますか、その日に無事に届きました。ありがとうございました。月刊名古屋という雑誌はですね、北白川書房さん発行の月刊誌でして、東海3県の美術や文化の情報が紹介されている雑誌なんですけれども、こちらの冒頭のページの方に取材を受けましてですね、私の作家活動の様子を載せていただいております。はい、で届きましてですね、とても綺麗に紙面を作っていただきました。どうも北白川書房様ありがとうございました。私はですね、なかなかそんなに頻繁にこういった雑誌などメディアの方に出る人間ではないので、例えばそうですね、地元で展覧会があったりすると、その地元の新聞などに展覧会の様子などを取り上げていただいたり、地元の放送局の方に取材していただいたりと、で夕方のニュースで流れるみたいな、そういうことはありますが、なかなかね、こう一般の雑誌に取り上げていただくということは少ないので、貴重な機会をいただきましてありがとうございました。月刊名古屋8月号は東海地方の大型書店などで絶賛発売中、1冊440円です。とはいえ、私がよく行く本屋さんではもう売り切れておりましたけれども、もし店頭でお見かけしましたらですね、どうぞよろしくお願いいたします。雑誌はですね、B5 変形版といいますかですね、少し長方形の雑誌というよりは正方形に近い形の、少し小さい背面とじのですね、小さめの雑誌となっております。はい、月刊名古屋8月号よろしくお願いいたします。そしてもう一つ宣伝があるんですけれども、なんとですね、羊のラジオアートの旅が Amazon Music さんの方でも配信が始まりました。まあ、といっても自分で登録したんですけれども、今まではですね、こちらのポッドキャストは制作をしている編集元のアンカーというアプリのサイトが元になっておりますけれども、外部のアプリですと Spotify というアプリと Podcast というアプリと2箇所で配信をしていたんですけれども、ですのでこの番組は皆様どちらかでお聞きいただいていると思いますが、この度amazonmusic.jp のご担当者様からとてもとても丁寧なメールをいただきました。その中で Amazon Music さんの方でもぜひ配信をしませんかとお誘いをいただきまして、どうもありがとうございました。メールの中にですね、とても嬉しい文章がありましてですね、かいつまんでご紹介させていただきますと、国内の美術館や展覧会のご紹介および海外の美術館への妄想旅、とてもご丁寧に交通アクセスなども含めてご紹介いただいており、実際に見てみたい、行ってみたいと次の旅に向けた日々のモチベーションにつなげさせていただいておりますというような内容のメールが添えてありました。いや、本当に嬉しいですね。ありがとうございます。実はですね、Amazon さんだけでなく、いろんなところからですね、いろんなサイトで配信しませんかとお誘いをいただくメールが、そうですね、頻繁に実は来ているんですがなんとなくめんどくさいなと思ってやってなかったんですけれども、 Amazon Music のご担当者様からですね、こんなにも嬉しいメッセージをいただけるとは思いもよらず、こちらはぜひ配信させていただきますと愛なりました。はあ、嬉しいことですね。 妄想旅、まさに自分が目指していたところですね。なかなか私も美術館や旅行に行くという日は限られてきます。でそういう美術館ライターという仕事でもなくて、本当に地味な陶芸作家なので、普段はですね、家というか工房にこもっているんですよね。クーラーもない工房でろくろに日々向かっているというわけなんですけれども、そうするとですね、作業中に外に出たい、旅に出たいという気持ちというか、そういった欲求がもやもやっと湧いてきてしまうんですよね。でせめて妄想で旅に出て解消したいという私自身の欲求が一番この番組に詰まっています。そして皆さんがそういったご趣味があるかどうかはわからないんですけれども、私はですね、旅行雑誌を見て妄想旅行をするというのが趣味というか大好きだったんです。その昔AB ロードという旅行雑誌がありました。リクルートさんが出している旅行雑誌があったんですけれども、15年前ぐらいですか、AB ロードという雑誌がなくなってしまいまして、しばらく最近まではそれでもサイトの方がありまして続いていたんですけれども、本当にサイトもなくなってしまいましてショックを受けてるんですけれども、 AB ロードという雑誌ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。はい、その昔そういった雑誌がありましてですね、今も昔も各旅行会社様が自社でパンフレットを出していらっしゃいますが、そういった主に海外旅行のですね、企画をまとめたような雑誌でした。各旅行会社の企画する海外旅行などが地域別に載っている、紙面の構成としてはタウンワークみたいな紙面だった記憶がありますが、リクルートさんが作っている雑誌ですからね。あとはワーキングホリデーの募集であったりとか、巻末の方には海外旅行に役立つ資料とか都市の気候であったり、各空港間の飛行機の所要時間などが載っていたりしたんですけれども、それを見ているだけでとても楽しくてですね、私は海外旅行に行きもしないのに AB ロードという旅行雑誌を毎号毎号買いまして、で行けもしないのに海外旅行をした気持ちになって、紙面を見ながら、あ、意外とウラジオストクはそんな時差もなく、日本と時差もなく、飛行機もアジアぐらいの時間で着くんだな、ロシアって実は近いんだなと紙面を見て気がついたり、飛行機を乗り継いで列車に乗って妄想旅行をしたりですとか、雑誌を見ながらいろいろ妄想するのを楽しんでいました。実際の地理という学問が大の苦手だったんですけれども、海外旅行の行き先として見ると全然楽しいというか、学問の外で本当に妄想旅をしていたんですね。これは私だけのことでしょうか。 AB ロードを読みながら、例えば1週間休みがあったらどこに行こうかなとか、春休みはどこに行こうかなとか、ここに行くにはこれぐらいの金額が必要だからどれぐらいバイトをしないといけないな、などと、その AB ロードを見ながら妄想旅行をするのが癒しの時間だったんですね。 AB ロードサイトすらなくなってしまいまして本当に悲しいんですけれども、今でもですね、各旅行会社さんのパンフレットを、興味があるところを持ってきてお家で眺めるという一人妄想旅行を続けていますこれは私だけのことでしょうか。でも妄想旅行しなくても旅行の計画を立てている時間も楽しいのではないかと思っています。まさにそれが妄想旅行ですよね。そんな皆様の旅行の一つの目的として、アートを楽しむという旅もぜひ取り入れていただきたいなと、このような番組をやっております。本当に私の趣旨を汲んでくださいまして、 Amazon Music のご担当者様、本当にありがとうございました。ということでですね、 Amazon Music 様の方でもこちらの羊のラジオアートの旅の方を聞くことができるようになりました。ぜひAmazon Music のアプリをお使いの皆様はですね、こちらの番組のご登録もよろしくお願いいたします。さて今回の本編に入る前にですね、一つメールフォームにいただいたメッセージをご紹介させていただきます。まゆみさんからのメッセージです。ありがとうございます。坂井さんはじめまして、香川県在住のまゆみです。フェルメールの話や瀬戸内国際芸術祭の話など何年も行けていないので耳かつとして楽しく聞いています。陶芸は奥深いしよくわからないので、 陶芸の話もぜひお願いします。長々と失礼いたしましたというメッセージをいただきました。まゆみさん、メッセージありがとうございます。陶芸の話も詳しくやらないといけないんですね。私は職業が陶芸家なのですが、自分の仕事ですね、焼き物のお話も折を見てやろうと思っております。いろいろと、そうですね、技法のお話であるとか、焼き物の焼き方とか、どういった産地があるとかということもお話ししたいと思っておりますが、私は前回からですね、箱根のお話をしております。箱根で焼き物が、陶磁器がたくさん収蔵されている美術館がいくつかありまして、それはですね、箱根美術館と、そしてもう一つ岡田美術館です。まず箱根美術館、箱根美術館の方は日本の古い陶磁器がたくさん収蔵されている美術館です。箱根の強羅公園の近くにある美術館ですね。熱海の方に MOA 美術館というとても有名な、尾形光琳の国宝を持っているという、とにかく収蔵品がとてつもない、あとは金の茶室があるという、とんでもない大きい美術館があるんですけれども、この熱海の MOA 美術館の姉妹館である箱根美術館ですね。少し古い美術館なんですけれども、歴史がある美術館でして、箱根美術館、こちらは日本の焼き物がたくさん収蔵されているという美術館ですね。はい、そうですね、宗教法人の美術館なので、すごい収蔵品がすごいんです。はい、といった美術館がまず一つあります。そしてもう一つが岡田美術館です。岡田美術館って焼き物の美術館だっけと、むしろ美術に詳しい方は疑問に思うかもしれません。そうなんです、岡田美術館は小涌園にある美術館ですが、10年前ぐらいのことですね、2012年に北川歌麿の深川の雪という肉質の浮世絵が60年ぶりに発見されたということで、そしてその歌麿の深川の雪が岡田美術館に収蔵されて公開されているということで、日本の大ニュースになったのが記憶に新しいのではないでしょうか。もう10年も前のことなんですね。その頃は岡田美術館へ行く旅行会社のツアーがどんどんどんどん企画されていたのを覚えています。家族もそうですね、いち早く岡田美術館へと深川の雪を見に行っていたなと記憶しています。そこからのイメージとして、なんとなく浮世絵がたくさんある美術館なのかな、絵画が多いのかな、日本画が多いのかなと思っていたんですが、なんとなんと、とんでもないですね、陶磁器の展示がまあすごかったです。とんでもないすごい収蔵品がたくさんありまして、私は実際行ってみて腰を抜かしてしまうぐらいありました。焼き物を見るなら岡田美術館を今回推していきたいと思いましたので、どういった焼き物がこの岡田美術館に収蔵されているのか、今回は箱根の岡田美術館の陶磁器の収蔵品がすごかったというお話をしたいと思います。ということで、そろそろ今回箱根の岡田美術館へと向かいましょう。いやー、すごかったな。岡田美術館とは、箱根の小涌園にある私立の美術館です。小田原駅から行きますと、伊豆箱根バスを使って小田原駅から40分かかります。私はですね、箱根に宿泊した時は強羅の駅の近くに宿を取りましたので、強羅の駅からですと箱根施設巡りバスという箱根の観光地を巡るバスが出ておりまして、その施設巡りバスに乗りますと、強羅の駅から出ていまして、5分ぐらいで小涌園のバス停に到着します。小涌園のバス停前にはユネッサンという大きな温浴施設ですね、露天風呂とか温泉プールなどがある温泉アミューズメントパークというユネッサンという施設がありまして、そのユネッサンの向かいに岡田美術館があります。岡田美術館、 ホームページに紹介文がありましたので、館長様の文章を抜粋させていただきます。岡田美術館は2013年10月に開館した日本東洋の美術品と考古遺品などの文化財を公開する新しい私立の美術館です。コレクションの中心は近世近代の日本画と東アジア、中国、韓国、日本の陶磁器、その他にも縄文土器や土偶、埴輪などの考古遺品、仏像や仏画などの古代中世の仏教美術品、書籍や蒔絵、玉器、金属器、ガラス器などの工芸品と、時代や分野の幅は極めて広く揃っています。日本が美しい風土とともに育ててきた美術品と、幸いに日本に伝えられてきたアジアの美術品とをより良い環境で観覧し、それらを大切に守って次の世代へと伝え残すことは、岡田美術館に託せられた使命、存在理由と考えております。日本とアジアの誇るべき美の歴史を実感し楽しめる館として機能するよう、今後とも精一杯努めてまいる所存です。ということで、東アジアの美術、主に中国、韓国、日本の美術品を中心に作品が収蔵されているという美術館のようですね。美術館自体は明治時代のホテル開花亭跡地に建設されていまして、5階建ての大きな四角い美術館です。敷地面積は美術館が多い箱根の中でも屈指の広さを誇っています。まず美術館の展示の目玉はですね、1948年以降に所在不明となっていた北川歌麿の肉筆大作深川の雪が2012年に発見されましたが、こちらを岡田美術館さんが所蔵して2014年に66年ぶりに一般公開したことで、こちらの美術館注目を集めました。また同じようにですね、83年間の間所在不明であった伊藤若冲の孔雀鳳凰図、こちらも2015年に発見されましたが、こちらもですね、岡田美術館が所蔵されて2016年に一般公開されました。とたびたび行方不明になった絵画が岡田美術館さんの方に収蔵されまして、メディアを賑わせているというところでも有名な美術館ですね。そういったニュースをたびたび見ておりましたが、この岡田美術館さんに入ってみてとてもびっくりしましたのは、この収蔵作品が本当に豊富であったというところにびっくりしました。5階建ての館内は展示スペースがとても広くてですね、総展示面積は5000平方メートルあるそうです。だいたい25メートルプール10個分とでも言いましょうか。5階建てですので、1つのフロアに25メートルプールが2つずつあって、25メートルプールが上に5層連なっていると、重なっていると、そんなイメージで想像していただけたらと思います。そして展示ケースの長さだけでも合計すると670メートルあるということで、常時約450点の作品が陳列されているそうです。そして浮世絵が有名な美術館なのかなと思いきや、実は陶磁器の収蔵品が本当にたくさんあってすごかったということを先ほどお話ししましたけれども、そうですね、期待を込めまして早速美術館の方へ行ってみましょう。小涌園のバス停を降りまして、ユネッサン前の交差点を渡りますと、目の前に大きな5階建ての美術館がそびえています。入り口の右手の方にはですね、庭園と開花亭という飲食店のある方へと続いていきますけれども、まずは美術館の方へと参りましょう。少し階段を上がりまして、長屋門のような門をくぐりまして、右側に建物の入り口があります。早速入り口に入りますと、係の方にですね、携帯電話や荷物などをコインロッカーに預けてくださいと指示をされました。コインロッカーに早速荷物を預けまして、館内に入りますと受付で入館料を支払います。入館料は一般大学生2800円、小中学生1800円ですね。そして入場料を支払いまして、展示室に入る前になんと金属探知機と手荷物検査があります。 空港にあるようなゲート式の金属探知機とですね、赤外線で手荷物の検査をするあの箱状になっているベルトコンベヤのようなもので運ばれていくあれですね。海外の美術館でもこういった手荷物検査、金属探知機の検査がありますが、例えばルーブル美術館とかベルサイユ宮殿などでもこれぐらい高いセキュリティで検査がありましたが、日本でここまで検査されるというのは初めての経験ですね。本当に飛行機の搭乗手続き並みのしっかりとした手荷物検査に出会いました。なので携帯電話は一切持ち込めません。携帯電話、 iPad などは一切持ち込めません。金属類は持ち込めないのでご注意ください。私はですね、メモを最近携帯の方で取っていたのでそれができなくて、メモ帳がなくてですね、かなり焦りました。で、入り口のところでああどうしようとなっていたら、美術館の方がですね、バインダーと紙と鉛筆を貸してくださいましたので、本当にお世話になりました。ありがとうございました。岡田美術館行かれる方、メモを取りたい方はメモ帳を用意して岡田美術館の館内へ臨んでくださいね。そして手荷物検査場の左手の方にはショップがありましたので、ショップの方はですね、帰りに寄りたいと思います。それでは搭乗手続き並みの検査を通過しまして、奥の方へ進んでいきましょう。奥のフロアへ進んでいきますと、まずは展示室へと向かうアプローチにとても大きな風神雷神図の模写が壁面に展示されています。福井幸太郎さん作風神雷神の大壁画風時天×箱根の守り神という作品がありました。こちらのサイズはですね、縦12メートル横30メートルの大きさになっています。5階建ての岡田美術館の壁面すべてを使用して風神雷神図が描かれているという、そういった形になっています。作者の福井幸太郎さんは1969年東京生まれ、1994年多摩美術大学大学院美術研究科修了の日本画家の方ですね。国内外でアートフェアに多く出品されていたり、作品が文化庁お買い上げになっていたりと活躍されています。2006年には春の叙勲褒章にて紺綬褒章を受章されていたりと、高い評価を受けていらっしゃる日本画家の方ですね。そして模写されている絵はですね、この元になった絵画は俵屋宗達の代表作である国宝風神雷神図屏風、こちらは京都の建仁寺さん像ですね。建仁寺さんに確かにありましたね。公開されているお寺の内部のですね、奥の方に風神雷神図屏風飾ってありました。こちらの美術館に書いてある文章を読ませていただきますと、風神雷神図屏風は俵屋宗達以降の後継者緒方光琳や酒井抱一らによって模写模倣の挑戦が重ねられてきました。その他にも多くの方に模写されてきましたが、それらは皆原画に近い比較的小さな屏風画でした。岡田美術館では400年後の現在、大きい模写を作りたいと考えまして、総計640枚のパネルの上に模写がされました。ということで、ここまで大きな風神雷神図屏風が描かれたというのは史上初のことではないでしょうか。素材としては元の風神雷神図屏風というのは金箔の和紙の上に金箔を貼りまして、その金箔の上に日本画の岩絵の具でにかわを使って描かれていますけれども、こちらの、そうですね、壁面に掲げられている風神雷神図屏風はウレタン塗装時の陽金箔、これは真鍮箔と書いてありますね。真鍮の箔の上にアクリル彩と書いてありましたので、ウレタンの下地に真鍮の箔を貼りアクリルで描いたということですね。で、下地は金色に見えるんですけれども、これは真鍮が貼ってあるようですね。で、ウレタンの生地に真鍮を貼ってアクリルで描いていると、いかにも現代的な素材で描かれていますが、まあ、全面ガラス張りのところに壁面に貼られているということなので、まあ、日の当たるところにかけられている壁画なので、絵画でありつつも壁であるということから、こういった素材で描かれたと思われます。 いやまずこれがですね、すごい迫力でした。とてつもなく大きいです。で、下から見上げる形になるんですけれども、美術館の中からですと、そうですね、壁面を下の方から眺めることしかできないので、なかなかその全貌をじっくり見るということができないんですが、全面ガラス張りになっておりますので、外からも見れるようになっています。岡田美術館の入り口正面に足湯カフェがありましてですね、階段状の桟敷席というか観覧席のようになっています。そしてその短い階段の一番上のところに足湯がありまして、風神雷神の大壁画を足湯に入りながらゆっくり眺めることができると、そういったスペースがありました。カフェのメニューはですね、頼まなくても足湯に浸かることができそうですが、そうは言ってもですね、なかなか無料で入りづらいかもしれませんので、足湯カフェのメニューはですね、プレミアムコーヒーホットとアイスとありまして、400円、カフェラテ500円、カプチーノは紅茶、煎茶、ココア、生ビールなどいろいろありまして、ソフトクリーム400円、プレミアムコーヒーフロート600円、ワパフェ800円となっておりました。私が行ったこの日はですね、風が強くて雨が強い嵐だったので、足湯カフェでゆっくりということはやらなかったんですけれども、天気の良い日に行かれると足湯に入りながらゆっくりできそうだなと思います。箱根は少し標高が高いところなので、夏を過ぎたら肌寒いところですよね。パフェを食べながら足は温泉に浸かりつつ、風神雷神図を堪能すると贅沢な時間が過ごせそうだなと思っています。ですので涼しい時期ですね、秋から春にかけて行かれるのがおすすめです。真夏はとても暑かったです。はい、では大きな壁画の下を通り抜けまして、右手に展示室の入り口があるので、展示室の中へと入っていきましょう。岡田美術館の展示室の入り口は自動ドアになっています。館内に入りますと、館内かなり暗いですね。真っ暗な展示室に作品がスポットライトで照明を浴びているという、そういった展示風景ですね。展示ケースの中が光っています。東洋美術が収蔵されているということで、自然光が全く入らないような設計になっているんですね。1階から4階まで展示室はほぼほぼ窓がありませんでした。暗い展示室の中で作品だけ光が浴びているといった、そういった展示室になっています。ですので受付でメモの紙をもらったんですけれども、全然暗くてですね、メモを取りづらかったですね。エレベーターホールの方に出ないとメモが書けない、それぐらいの低い光量でした。とにかく作品を光から守るぞという、紫外線から作品を守るぞという岡田美術館さんの強い気持ちが伝わってきます。さて、1階は中国陶磁と韓国陶磁の展示室でした。最初の部屋はですね、漢の時代から始まります。なので2000年前のものから始まります。古いですね。中国の漢時代に作られた緑釉楼閣、お墓に入れられた副葬品ですね、こういったものであるとか、唐の時代の山菜やラクダなど、こちらの方もお墓の副葬品ですかね。こういった古代の中国の祭器であるとか、お墓の副葬品のようなものから展示が始まります。あとは玉器もありましたね。玉器は綺麗な石ですね。水晶のような綺麗な石、白いような石をベースに茶色や緑の部分がついている、そういった石を掘って加工して、で植物を掘り込んだり模様を掘り込んだりして、こう模様がついた繊細な器にしたり仕立て上げたりですとか、あとはこう服につけるようなベルトにつけるような装飾品にしたりとかですね、こういった山菜や玉器などが初めの展示室にありました。そしてこの後、中国や韓国の焼き物の展示へと続いていきますが、特にですね、中国の中世の陶磁器がたくさん展示されておりました。中国の宋の時代の焼き物ですね、劉仙窯、揚州窯、景徳鎮窯、徐窯、自州窯、貞窯、金窯などなど、有名な窯の焼き物が続いていきます。その後、明の時代の染付や 秦の時代の五彩と言われる色鮮やかな絵付けの時期までと並んでおりました。この中国の唐の時代から秦の時代に至るまでの様々な焼き物の名品がたくさん展示されていました。本当にたくさん、しかも名品がたくさんありまして、今思い返してみても、なんでここにこんなすごいのがあるんだろうと度肝を抜かれました。私はですね、芸大に通っていた時に中国の方へ陶磁器の研修旅行に行ったことがあります。これらの焼き物が焼かれた釜跡などもいくつか見てきておりまして、この砂漠地帯の方まで行って釜跡を見たりですとか、本当に中国の北から南から真ん中のあたりまで釜巡りの旅行をしたことがあります。しかし中国は少し前に文化大革命というものがありまして、その時にですね、中国の古い良いものの多くが壊されて失われてしまいました。で、失われなかったものたちというのは台湾の方へと避難したんですけれども、ですので中国にはですね、あまり美術品が残っていない、良いものがあまり残っていないんですね。全くないわけではない、ゼロではないんですけれども、数がいかんせん少ないんです。で、岡田美術館なんですけれども、まず驚いたものがですね、私はその中国の研修旅行の方で一番有名な中国の宋時代の官窯ですね、皇帝の焼き物を焼くために生まれた窯があるんですけれども、官窯であった景徳鎮というところに行きました。で、景徳鎮はですね、白磁、白い磁器であったりとか、青磁、水色の磁器であったりとかですね、そういったものが焼かれていまして、宋の時代の後の元の時代からはですね、染付という白い白磁に青いコバルトで絵付けをされた染付とか青花と言ったりしますね、青い花と書いて青花と言いますけれども、白地に青で絵付けをされたような、そういった焼き物が焼かれています。で、そういったものがですね、皇帝であるとか宮廷の方へ向けた、あとはその各国の国王たちに贈り物として贈られるような、そういった王立のというかですね、国立のというかですね、そういった官窯と呼ばれるものがあるんですけれども、そういった焼き物が景徳鎮の方で焼かれるようになりました。景徳鎮という場所は今でも多くの職人さんがいらっしゃいまして、今でもたくさん焼き物が焼かれています。そしてその景徳鎮の方にはですね、陶磁器の美術館がもちろんあるんですけれども、私はその景徳鎮の方にですね、研修の時に行きまして、美術館にも行きました。しかし景徳鎮の美術館には一つもその染付の白地に青の焼き物の官品が一つとして残っていません。一個もないんです。割られたものを継いだ作品しかなかったんです。割られてしまったお皿を継いだとか、そういったものしかなかったんですね。上海の博物館にはさすがにありました。上海博物館の方にはありました。はい、そうですね、元時代の染付が上海博物館にはいくつか展示されていました。あとは台湾の故宮博物院の方には避難しているのであるはずですね。私台湾の故宮博物院は小学校の時に行ったきりなのでちょっとわからないんですけれども、あるはずです。この景徳鎮の中国のいわゆる官窯、皇帝のために焼かれる焼き物で、元の時代から染め付けの壺が焼かれています。そしてその後明の時代、清の時代へと続いていきますが、特にこの元の時代ですね、染付の始まった当初の元の時代の焼き物がですね、絵がとても力強くて、この顔料、絵の具がまだ始まったばかりなので少し荒々しいんですけれども、安定していないんですが、その風合いがまた味わい深くてですね、この時代に作られた焼き物がとても素敵なんですけれども、元時代の染付の壺ですね、実物本当に少なくてあまり数を見たことがないんですけれども、その上海の博物館にも数点しかなかったと思われますが、なんとなんと岡田美術館の方にはですね、元時代の染付が展示されていたんです。元時代の後の明の時代の染付っていうのはたくさん目にすることがあるんですけれども、元の染付はですね、なかなかないんですね。 その焼き物が焼かれた産地の景徳鎮には一つもなかったのにですよ、岡田美術館の方にはありまして、本当に現時代の染付これとびっくりしましたね。はい、まあ色もねすごく素晴らしかったです。はい、というものがありました。まだまだ他にもびっくりするものがありまして、その2、青磁という水色をした焼き物があるんですけれども、青磁、青い磁器と書きますが、青磁といってこれも中国の方でできた焼き物でして、多くは龍泉窯という龍の泉の窯と書きますが、龍泉窯という窯で多く焼かれました。その龍泉窯で焼かれた青磁もたくさん展示されていたんですけれども、徐窯という窯でもいくつか青磁が焼かれています。南寺、三水辺に女で窯と書いて徐窯ですね。でこの徐窯という窯で焼かれた青磁、徐窯青磁、これがですねたった20年しか焼かれていなくてですね、徐窯青磁はとにかく数が少ないんです。そのため徐窯青磁ってとてもとても貴重で、幻の青磁と呼ばれているんですけれども、とても色が綺麗で人気があるんですね。数が少なくて色が綺麗でとても人気がある焼き物です。何年か前のことですが、台湾の故宮博物院の方から日本に貸し出しされまして展示されたということで、かなりニュースになりましたね。大阪の東洋陶磁美術館の方で展示されていたと思いますが、そんな徐窯青磁がですね岡田美術館にあるんですね。いやーなんてこったと思いますね。本当にびっくりしました。はい、徐窯青磁もありました。そしてびっくりしたものその3ですね。日本の国宝になっている有名な壺があるんですけれども、飛び青磁の壺、こちらも大阪の東洋陶磁美術館にあるんですけれども、国宝の飛び青磁という壺がありまして、青磁ということですから、水色のですねベースをしておりまして、青磁の釉薬がかかったその水色のつるんとした瓶のような壺にですね、茶色い鉄の模様がドット柄のように描かれているといった、そういった、形も模様も素晴らしいなという、そういった飛び青磁の壺があります。その技法も姿も美しいなということで国宝になっている壺があるんですけれども、東洋陶磁美術館の方に収蔵されているんですけれども、似たような飛び青磁がですね岡田美術館にもあったんですね。びっくりしました。はい、形はですね違いました。国宝になっているものよりも少し寸胴でというか腰のあたりが膨らんでいて、ずんぐりとした形をしていました。そして東洋陶磁美術館はつるっとした外見なんですけれども、大きい輪っか状の耳がついていましたね。しかし釉薬は同じ模様になっているといった、そういった壺が展示されていました。はい。国宝になっているものと少し形は違うんですけれども、釉薬の、上薬の調子や色は国宝のやつに似ているんじゃないかなと思いました。はい、びっくりですね。なぜ岡田美術館さんが所蔵されているんでしょうか。はい、いろいろびっくりすることが多いんです。他にも絹田青磁というものが展示されていました。絹田青磁っていうのはですね、この南宋時代に龍泉窯で作られた青磁なんですけれども、これの絹田青磁もですね国宝になっていたり重要文化財になっているものがあるんですけれども、はい、とても有名な人気のあるやつなんですけれども、これも展示されていました。で、展示されていただけでなく3個並んで展示されていたんですね。1個だけでもびっくりなんですけれども、3個並んでましたね。びっくりしましたね。はい、他にも韓国の焼き物で高麗青磁もあったりとか、李朝だったかな、白磁があったりと、本当にですねいろいろですね、とにかく収蔵品がびっくりするぐらい名品が揃っています。飛び抜けています。はい、簡単に挙げただけなんですけれども、本当にですねびっくりするような展示品がたくさんありました。はい、本当にこの出てくる展示品がどれもこれもですね、一つ一つこだわり抜かれた良いものが揃えてあるぞという感じでですね、ちょっとどころではない、かなりびっくりいたしました。もう私はですねこのびっくりしすぎまして、1階のこの中国と韓国の陶磁器を巡るだけでヘトヘトです。すごすぎてヘトヘトでした。 はい。しかしこれを聞いている皆さんは陶磁器コーナーどう見たらいいんだろうと、多分よくわからないな陶磁器コーナーと思っている方が多いと思われます。私もこの岡田美術館へ行った時、こんなにたくさん名品があるのに全然人がいなくて、誰も見てないのもったいないなと思いました。確かにですね、普通にこうざっくり見ていただいて、綺麗だな、素敵だな、これ模様が綺麗だな、お家に飾りたいな、使ってみたいなという感じで鑑賞してもらえるのが一番なんですけれども、それにしてもたくさんありましたので一つ覚えておきたいところがありまして、中国の陶磁器を見て一つ皆さんに覚えておいていただきたいのが、宋の時代の焼き物がいいぞということですね。宋の時代、宋、ウカンムリに木と書いて宋ですね。宋時代、南宋北宋とかあるあの宋の時代です。中国の焼き物、さっき最初にお話ししました窯の名前たくさんありますね。景徳鎮とか自習用とか流泉用とかいろいろありますけれども、全部覚えるのは果てしないので、そのうちのお気に入りの焼き物を見つけてもらえばいいんですけれども、一つだけ覚えておいていただきたいのは宋の時代の焼き物ですね。宋の時代の焼き物がこの中国陶磁の中で一番美しくて楽しいです。表情豊かで最も世界中で人気があるのがこの宋の時代の焼き物です。宋の時代、こちらの時代長くてですね、西暦960年から1279年までですね。宋の時代に中国で焼き物の窯がたくさん作られました。で、窯の技術が上がってですね、高温で安定して焼けるようになったんですね。で、日本でいうところの平安時代から鎌倉時代の前期にあたるでしょうか。日本でもですね、平安時代に初めて釉薬をかけた焼き物が瀬戸で焼かれ始めますけれども、これはですね、もともとは中国の焼き物を真似たものなんですね。この宋の時代に中国国内に多くの窯が作られました。たくさんの官窯や民窯が焼かれたんですね。この宋の時代に焼かれた焼き物が一番表情豊かと言われています。日本でもよく茶道で使われる天目茶碗も元は宋の時代の焼き物ですね。国宝の曜変天目、稲葉天目、こちらは南宋時代の作ですね。青磁、この水色の磁器も白磁、白い磁器も天目、黒い陶器も多くの技法が宋の時代に生み出されました。で、たくさんの技術が花開いたことで、やっぱりですね、この最初の時代にたくさん作られて、そしていいものだけがこう時代を経ても残っているということで、宋の時代の焼き物がとても人気があるんですね。この後時代が下がって秦の時代までになってくると、だんだんですね、技術としてもこなれてきます。技術的にかなり高くなって、職人さんの腕もかなり高いものになっていきますが、個人的な私の感想を申し上げますと、こう綺麗すぎてしまって面白みがなくなってしまうというか、秦の時代までになってくるともう量産品になってきて、こう綺麗すぎるかなという気がします。で、宋の時代の焼き物は原料が今ほど洗練されていないということで、職人さんが苦労して焼き上げたということで、そうですね、この味わい深くて良いものが残っています。本当に色彩も豊かでですね、何と言いますか、この釉薬の肌合いがしっとりしていそうで、とても魅力的なんですね。ということで、宋の時代の焼き物に注目してみてください。キャプションの方にですね、宋時代と書いてあったりしますので、ぜひですね、そこを見てから、ほうほう、これは宋時代の焼き物なのか、どんな感じだいと注目して見てみてください。あとはですね、1階にはですね、中国の焼き物と韓国の焼き物と展示してありました。で、日中韓ありますけれども、焼き物はですね、やはり似ているようで少し違います。中国の焼き物というのはもう左右対称で、とてもとても均整の取れた形、完璧なフォルムを目指していますけれども、日本の焼き物や韓国の焼き物はもう少し大らかな形をしていますね。少しぐらい歪んでいてもそれを良しとしています。それはどうしても国によって 得られる原料が違うのでそういった技法になっていたんですけれども、そういったですね国によっての美しさの価値観の違いというものも見比べてみると面白いのではないかなと思っています。はい、まずはですね今回は宋時代の焼き物がいいかもしれないと覚えておいてください。ということでですね、岡田美術館1階をぐるっと回ってきましたけれども、すでにヘトヘトです。そしてまだ歌麿の深川の雪までたどり着けていないですね。本当に岡田美術館かなり収蔵品が豊富で広い美術館だったので、続きの方はですね次回以降にしたいと思います。ということで一旦また旅を保留にいたしましょう。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。今日はですね岡田美術館の1階をぐるっと回ったところで終わってしまいましたが、なかなか中国陶磁って見方がよくわからなくて、どうしたらいいんだろう、わからないからどうしたらいいかなと素通りしがちだと思いますが、最後の方にお話ししましたが、この宋の時代に焼かれた焼き物、こちらを一つ覚えておいてください。宋の時代に焼かれた焼き物は今でもとても人気がありますね。特に今大河ドラマでやっていますが、鎌倉幕府の時に始まった茶道、この頃は闘茶、戦う茶と書きまして闘茶というお茶の産地を当てたりブレンドを当てたりするような遊びが始まりまして、今でも茶道の方で茶歌舞伎として残っていますけれども、今の茶道の原型になったものが鎌倉時代に生まれています。日本でもこの頃、中国の宋の時代の焼き物が中国との交易によって日本にももたらされています。闘茶は鎌倉幕府の時代から始まって、中国の宋時代に作られた焼き物たちがこの闘茶で使われました。そしてその後の足利政権にもこの闘茶の習慣が伝わっていきまして、宋の時代の焼き物たちも使いますので、足利政権によってたくさん収集されていきました。足利義政ですかね、政治がとても好きだったと記録に残っています。それがその後の桃山時代の信長の手によって、また茶道具がこの一挙に信長の手元に集められたりもしました。そんな信長がですね、茶道具一つをですね家臣に与えたりして、これは領地と同じだけの価値があるんだぞと報酬にしたりしたことで、この功績を挙げた大名に茶道具を与えていくと、土地を与えたのと同じだけ価値があるんだぞと、そういう政治をしたんですね。なんでこの茶入れ一つ国一つ分あるぞと今でも言われたりするのはそういうことなんですけれども、信長によって茶道具が、焼き物が政治の道具に使われ始めました。そういったこともありまして、現代美術館に収蔵されていて、美術館で見られる焼き物っていうのは代々武将の人が持っていたりしたものですね。徳川家とか細川家とか代々受け継いできたものが多いんです。そしてそういった有名な武将が誰が持っていたとか、誰が引き継いでいったとか伝来があったりして、あとは有名な茶人が引き継いだりして有名な伝来があったりして、さらに価値がついていったということがあります。徳川家伝来の茶入れとか言ったりするととても箔がついた感じがしますよね。日本でも中国の宋時代の焼き物がたくさん見られるんですけれども、その美しさもあるんですけれども、今でもとても重宝されて人気があるのは、戦国時代に政治的に使われたといった歴史的な側面があるのかもしれません。岡田美術館だけでなく、全国の美術館でも宋の時代の焼き物を見ることができますので、ぜひですね作品のキャプションに書いてある文字を見て、宋の時代の焼き物を探していただいて、宋時代と書いてあったら、おっと 思って立ち止まってもらってですね、ぜひ焼き物を鑑賞してみてください。お近くの美術館にも宋の時代の焼き物あると思いますので、ぜひ探してみてくださいね。それにしても岡田美術館まだ1階部分ですので、次回以降もお楽しみいただきたいと思います。羊のラジオアートの旅への感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオとつけてつぶやいてください。羊とラジオはカタカナで羊のラジオでお願いします。さらにご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは羊のラジオアートの旅の番組概要欄説明文の一番下にメッセージの投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。お願いいたします。パーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムをやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊、HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてください。それでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。この週末少しだけアートの旅に出かけてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオアートの旅、お送りいたしましたのは坂井紫陽でした。それではまた次回の配信まで、さようなら。